松岡茉優、伊藤沙莉、お互い様っす。今日は春分の日、自然をたたえ生き物を慈しむ日だそうです。
ねえ、ナレーションの仕事減るよ
マジ
減るよ今のは。
いや、何それ。てか私今更って言って
何が
大豆の投稿見てる
今更今見てんの。
今見てる。あの時なんか一緒なんか見れなくて多分タイミングが。
そっか、
ほんといいね伊藤沙莉の声本当にいいね。
嬉しい。
なんかさ、なんつうんだろう、なんか唯一無二とかさ、そういうありきたりな言葉を使いたくないんだけど、なんつうのかな、なんていうのかな、なんかなんかこうお祭りの出店のスーパーボールが跳ねるみたいな声、
うん、あんたすごい比喩だね何それ、こねくり倒してわけわかんねえよ
じゃあ唯一無二、あのさ、なんかワクワクすんだよね。
嬉しい。
なんか起こるんじゃないかなみたいな。そしてタイがない、なんか、なんていうのかな、私が多分あれを読ませてもらったとしたら、なんていうのかな、ちょっとその乗っかっちゃうと思うんだよね。
あ、
誰目線なのかなとか、
はいはいはい、
なんかだ誰の気持ちに寄り添ってるのかなとかが乗っかるような気がして、だからウエットなんだよ多分性質が、そもそもが、
はいはいはい、
あれがどっちかというとカラッとしたドライ系だと思うんですけど、
ね、
声がそうだから、なんかこの人超適当に話してんなっていうのとナレーションとしての物語の、あ違う違う、この人ってのはサイリじゃなくて、物語見てる人が、なんかこうなんていうの、余計なちゃんと坂本裕二さんと松たか子さんの世界観に乗れる、ギリの声でなんていうの、何が起こるのかなって思いながら軽いな、なんつうのかな、なんかそれこそテーマパークとかのナレーションに近い。
あーでもそうかもね、確かにそうかもねっていうのも自分ではあれだけど、なんかでもあれはたまたま、なんか緊急事態宣言中かなんかに坂本さんが確か映像系には手を出すのを見てくださってたんで、確かで浅草市の声でみたいな。
あーそうなんだ。
浅草市、ドンピシャじゃないけど、あっち方面でって、最初仮撮りした時に普通に読んだの。なんかこれなんとかの大豆だとはみたいな感じだったんだけど、なんか多分なんかそれこそジメッとしてたんだと思う。だから本当演出の賜物ですといった感じなの。
じゃあなんかそのナレーションベースで最初読んで、向こうのご依頼で、
そう、
ね、あすごい良かったな。
嬉しい。
でもさ、それこそさ坂本さんってさ、その映像研ってことだったけど、私が初めてご一緒したお仕事の時も私のバラエティを見て、なんか候補に挙げてくださったの。だから多分このお芝居いいねとかっていうよりは、多分いろんなところから、あこれとこれだってさ、バラエティに出てる姿とか、チカちゃんってさ、あの問題のね、合わないじゃん。
真逆だよ。
どう考えても。
でも多分見えたんだよ。目の奥に闇が。
泣いてるみたいな。
こいつ泣いてる。なんて屈託のある笑顔。
屈託のある笑顔。
笑顔。
なんかあんなって思ったのかな、
だから多分幅広くアンテナを立ててるからキャッチするんだろうね。
なんか大体やっぱさ、オファーいただく時って、この時のこの役すごい素敵でした、今回はみたいなさ、なんかやっぱお芝居の中でのオファーじゃないですか、だからなんか そうじゃないすごくあの広い目で見てらっしゃるんだな、エンタメをって思った。
やっぱ素敵だよね。物語自体おもろいっしょ。だって
めっちゃおもろい。めっちゃおもろい。
やばいよね。
だから寝不足。
え今どこ。
今2話
は、マジで見始めじゃん。ほざくなよ。
寝不足とか言ったけど
2話で寝不足は、ね、
ごめん
何時から見始めたの。
違うの、なんか最近夜中にお腹が空いて起きちゃうの。
そうか、それで納豆ご飯食べながら見たの。
見たそれが2話昨日の、
マジでどんどん面白くないか、ちょっと、ね、諦めないで。
諦めないよ私が諦めたのは、あなたからお勧めされて諦めたのはセックス・アンド・ザ・シティは長すぎて。
確かにね。
でも3まで行ったよ。
えシーズン、
うん、
マジか。
別れた、ちゃんと。
えじゃあ見てよ。
あ別れて、しかもそれで向こうが結婚しちゃって、
ビッグが、
ビッグが、でなんか結婚しちゃった後のパーティーまでは行った。
マジか。
結構行ったでしょ。
え結構行ってるよ。
4まで行ったかも。
えらいえらい。
そうでしょ。
そっから周りもちょっと面白くなっていくから。
なんかもう一人なんだかいい男が出てくるんでしょ、この後なんだか。
出てくる
大ヒロインみたいな。
エイダン、
エイダン、そうそう、それはなんか噂を漏れ聞くから、はいはいはい、それも楽しみにはしてんだけど、
ちょっとエイダン見てから映画見るとエモいから、うん、え、映画って見たんだっけ、セクさん、うんうんうん、あ、そうそうそう、
え、あなたはさどう思ってるの、あのサマンサが抜けたセックス&シティに関しては。
え、認めてないけど、
見てない、
見てない、うん、もうだってわけわかなんかいいんだけど、全然なんかいずれ見るとは思ってるんだけど、うん、なんかさ、そんなさ、嫌じゃん、かけちゃったらさ、ね、もう亡くなったとかだったら、
そうだね、そうだね、
それなりにすると思うし、うんうん、だけど、そのいざこざでね、うん、ってなったら、なんか、うん、でも、戻ってきてほしかったって思うし、うんうん、なんかそういうので、なんかぐちゃぐちゃになるから見れなかったの。
そうだね。
そしたら帰ってくんのよ。次のシーズン、サマンサ帰ってくんの。
泣くじゃん、
もう帰り
ー。いや、なんか、いろいろ考えたの。なんか、まあ、あの、すっげー平たく言うと同業者じゃん。
わかるよ。
平た
わかる。
逆に言うと、うん、なんか、あの地平線の先にあるのってニューヨークぐらいさ、うんうん、平たく言うと同業者じゃん。うん、で言うとやっぱサマンサの役って、あ、みんな見たことない人急にごめんね。うん、なんか4人のイケイケ女が、うん、なんかそれぞれ悩みを抱えていて性格も違うんだけど、うん、そのうちの一人が、うん、その新シーズン、うん、と言ったって20年ぐらい、
うん、もうそうだよ。
そうでしょ。私らのおかんとかが、
そうそうそう、
チャキチャキ見てたようなものが、もう一回やったのよこの前。私たちはね、普通にあの配信とかで見てる、サイリーがすごい好きだからおすすめしてもらって見たんだけど、
う
ん、その中の一人が結構性に奔放で、
そうそうそう、
もうなんかとにかくもう夜が過ごしちゃうみたいな何でもかんでも夜を過ごしちゃうみたいなあの女の子がいるんだよね、
う
ん、
そう、女女性がね、
そうで一番年上なんだよね、しかもね、
そうそうそうそう、
でなんかそういうなんていうの、また夜を過ごしちゃったみたいな役だからこそ、うんうん、なんていうの、いろいろ言われただろうし、
そうだね、う
ん、なんかそのいろんな嫌な思いもしたと思うんだよね、うん、そのなんかそういう人だと思われちゃったりとかさ、
確かにね、
うん、
え、でもキャリーと爆喧嘩したの知ってる？
え？
キャリーと爆喧嘩してもう出ないってなった。
そっちなのね。
そうなの。
爽やかだね。
そうだからなんか、うん、ねえ、そんな青春やってないで早く戻ってきなよって思ってたの。
なるほどね。
そう、
あ、なんだ、私なんかすっごい考え込んじゃった。
違うの、
なんかそういう役だからかとか思っちゃった。もうやりきったみたいなことなのかなと思って。
まあ確かにやりきってはいたし、
うんうんうん、
もうなんかいいのかなとは思ってたけど、
うんうん、あ、違うんだ、ちゃんとあるんだ。
インスタでがっつり喧嘩してるから。
あ、インスタボンじゃん、
うるさい話かけんなみたいな感じでやっちゃってるから。
シャラップなのかな、
シャラップ、シャラ
ップ。そっかそっか、まあじゃあ楽しみだね。
そう、
よかったね。あ、それまでに追いつこうかな。
追いついてください。
この番組は皆さんからいただいたいろんなエピソードに共感したり妄想したりしながら、最後にささやかなお互い様すをお送りする寄り添い系トークプログラムです。では今回もエピソード紹介していきます。
はい、
メールありがとうね。
ありがとう、
うん、じゃあこれ読んでください。
ラジオネーム、うん、日傘有志さん。
日傘さんかな、
日傘、
うん、どっちかな、
日傘有志さん、うん、松岡舞さん、伊藤沙莉さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
僕は26歳男性、看護師をしています。素敵。僕には付き合って3年になる彼女がいます。素敵。彼女とのお付き合いの中で悩んでいることがあります。それは彼女が大のお風呂嫌いなところです。うん、
はいはいはい、
彼女はお風呂に入ることが嫌で嫌で仕方がなく、うん、あと5分したら入る、あと15分したら入る、
いい
と先延ばしにし、ソファーで寝落ちするのがお決まりのパターン。その様子を見て僕が彼女を抱えてお風呂へ連れて行くの。かわいいよね。やば、乾かすんだよ絶対。
乾かすよね。
絶対乾かす。
洗う？
洗う？
洗ってくれたらいいよね。あのボディじゃなくて、ボディになるとちょっと別の作品になるから、あの頭。
そうそうそう。
とかね。
頭。ババア。
ごめん。
その際に、やだやだと真剣な声と表情で抵抗してきます。
超可愛いじゃんこの子。
僕はその抵抗に負けず、うん、引きずってでもお風呂に連れて行きます。うん、お二人はこんな経験ありませんか？
ない。え、じゃこれキャスティングしよう。妄想キャスティングしよう。
いいよ。
あの枠から決めよう、枠。
あ、
なんで枠枠。でもね、月9がいいんだけど、
そりゃそうだよ。
月9だと、ちょっと物語が、この物語になるから、うんうん、これはあくまで一要素として取りたいわけ。
わかる。
だから、なんか木曜と、
ね、私も思った、ね、木獣、
木獣だよね、
木獣、
木獣だよね。
そう、ちょっと大人なんだよね、
富士、富士、
富士、富士、富士、これは富士、
ここが主体じゃなくて、うん、なんか別の、うん、だからそれこそ看護師を頑張ってる勇士、
あ、わかるわかる、
やってながらワンシーンとして存在してほしい。
あ、いい、見たい、
はい、はい、キャスティング、はい、キャスティング、
あ、キャスティング。
26歳に見える男女。
26歳な、
うん、待って、でも彼女が年のことは書いてないから別に上でも下でもいいよ。これさ、上の方が
い
くない？
上はエロい。
そうだよね、うん。26歳男性は誰にやってもらう？ まあ、主演だと思う。
そうだよね、うん、主演の男の子で看護師でしょ、うんうん、マジ誰だろう。
でもやっぱりもうしょうがないなって言って抱えてくれたところがエモい方がいいよね。
わかる。
意外と力持ちみたいな方がいいかもね。
確かにちょっと華奢でね、
う
ん、
そうかもしれないね。
なんかダメだ今って、ほんと北村くんしか出てこない。
北村ね。
でも北村くんはさ、うん、もう
北村匠
絵が分かりすぎるじゃん。もっと意表をつきたい、
うん、あと本当にこれ4回ぐらい嫌だ嫌だとかやってると本当に振られそう、
うん、北村くんだと、うん、
なんか振りそうじゃない。
確かにもう入らないんだから別れよう、
うん、そうそうなんか何度もやってくで、お前考え込んじゃいそう。
確かにね。
これ北村がじゃなくて北村が演じるゆ
う
しくんが、ね、
あ、そうそうそうそう、
それ問題だからね。
もちろん、
うん、でもな、赤楚くんとかは。
赤楚くんな、
うん、
待って私いい、
いいよ。
杉野くんは、
あー年上確定じゃん。
あー分かるよ、
うん、じゃあいいよ杉野くんにしよう。
杉野くん
勝手にね、
うん、
うん、で女の子は年上か、どんくらい上にする。
なんか年下だとイラつけない気がすんだよな。
なんていうの、保護観察官になっちゃうからね。なんかその年上で、でなんかこれでもね10歳とかまでいかなくていいと思うんだよな、ね、5、6歳の、
う
ん、
そうだね。
でなんか多分なんだけどこの輪では、うん、そのゆうしくん悩んでるわけ、うん、その看護、なんか仕事に対して、うん、看護師ってよりはそのちょっとさ後輩も出てくる年じゃん、
うんう
ん、なんか教え方とかさ、
はいはい、
これからのキャリアについて悩むわけなんだけど、彼女は割と天才肌で、
うん、
こうなんかもうやっちゃえばいいじゃん別にそれはみたいな。え、何が、
は
ー、吉高由里子さんだ。
そうだよね、
今自分で言ってて思った、今のセリフ、うん、
っていうかもう、
うん、
見えた
見えたね。
よかった、匠くんにしなくて星降る街になっちゃうとこだった。
そうだったね、
テレ朝。
そうだねいいキャスティングできた。
あれ星降る街だっけ、合ってない、
うん、星降る夜、
星降る夜か、
うん、行くない、
もう見えるよね、
うん、会いたくないみたいな、可愛いだろうな、見たいな。でもそうだね、あ違う、
あキャスティングの話じゃねえんだ、お風呂だ、
うん、そうお風呂だ、はい、あでもこれは彼がこれ どっちこれ のろけそれとも本気で悩み
でも悩んでんじゃない。相当
でもすごい真面目だもんね文章がね、
うんうん、
本当に悩んでんだね。でも嫌だ嫌だと真剣な声と表情なんだけどさ、ボリュームにもよるよね。
確かにね、嫌だ嫌だだったらわかるけど、うんうん、いやーって言われたらもう引っ張ったくよね
なんか怖いかもね。
怖いよ、
うん、
でもなんでそんなにお風呂に入れたいんだろうね。
お風呂に毎日入るってことは一緒に住んでると仮定して、
そうだね、
なんか嫌なんじゃない、自分のベッドに、自分のベッドっていうか自分が寝るベッドに、
はいはいはい、
おの性質が入るのが、
うん、確かにな。でもソファーで寝落ちだぜ。
じゃあやっぱ不安なのか、風邪ひいちゃうんじゃないかとか、
あ
明日朝起きてから仕事行く前に入れんのかとか。
確かにちゃんとしてほしいのかもね。
ちゃんとしてほしいんだね。どうしようね、
なんだろうね、
うん、
初じゃないこの沈黙うちらがマジでわかんないんだよ。
だってわかんない、可愛いと思っちゃうし、
うん、
で入りたくないなら 2,3 日ほっとけばいいかなとも思う、
うん、
現代社会において、
うん、
そこまで汚くもないと思う。だって狩猟採集時代だったらさ、
うん、
帰り地とかもあるだろうからさ、それは洗った方がいいけどさなんか
引きずってでもとかじゃないよ
ね。話になると思うんだけど、
でもなんかさ放置して放置して、
うん、
ちょいい加減臭いよとかでいいんじゃない、
うん、臭いのは嫌だもんね、うん、
自分でもさ嫌じゃん臭いのって、
うんうん、そうだね、嫌ってなるまで待つかね。
そう、これめっちゃむずい。
そうだね、
なんかさ、
うん、
究極さ、
うん、
しなきゃいけないことってさないじゃん。
そうなんだよ、歯磨きも
そうそう
お風呂も
口臭くていいんだったらいいよみたいなさ、いい、うん、感じじゃん、
うん、セリフだってね。
そうそう、
恥ずかしくないなら覚えてこなくていいよって話だもんね。
そうそうそう、だから、うん、なんか、
うん、
こう、まあ、強制ではないんだろうけど誘うっていうのは、
うん、
めちゃくちゃむずいよな、
うん、あとゆうしくん漢字間違えてる最後のさ、
よしなよよしなよ、それスルーしたんだから私
糸
編になってんだよな。
三髄だよ、
三髄なんだ私はそれ先直せ
でもあれかもね、彼女がさ真剣な声と表情で抵抗してるってことは、
うん、
多分本当に嫌なんだよ。
うん、そうね、
だからなんか多分ゆうしくんもさ嫌なことあるでしょ、うん、ペットボトルちょっと飲みかけで置いちゃうとか、わかんない、うん、やらないかもしれないけどさ、
うん、
なんか尊重 するのも大事かもね、うん、そのあ本当に嫌なんだな、じゃあもう勝手にしなみたいな、
うん、
勝手にしなってされると急に焦るしね、
分かる、
ね、見放されるときついので人って、
そうそうそう、
うん、まあだから
今推しだからね、引くのありかも、
そうかもね、うん、一回それで様子見てもいいかもしれないです、うん、メールありがとう、勝手に妄想してごめんね、
すいませんでした、
じゃあこれで
お互い様っす
初の沈黙が崩れる じゃあ続いてまいります、
はい、
ペンネームヘッドホン派さんです、
うん、
15歳高一の子です、
わ
松岡さん伊藤さんこんばんは、
こんばんは、
私の日々の喜びは読書です、
素敵、
私の部屋には小さいながら自分の本棚があり、そこに出会った順に本を並べています、うん、最近は図書館にも通うようになりました、そこで質問です、お二人のマイ本棚について教えてもらいたいです、
うん、
ね、小さいながらって言えた高一で、
言えないよ、
できた子だね、
小さいながらって
小さいんだけど、うん、あの小さいんだけど、
ちょっとちっちゃいんだけど、
ちっちゃめだけど小さいながら
同じ言葉4回ぐらい小さいんだけど
ちっちゃいんだけど
とかさ、小さいんだけどとかさ例えがなさすぎ
なかったんだよね、なんかなかったんだよね小さいながらあるんだって、かわいいね、出会った順っていいね、
え、ね、確かにそれ粋だね、なんか
粋だね、
私背の順だわ、
あー綺麗好きだね、
あーなんかグラデーション、うん、愛用順
なんだろう、読む緊急度の高い順かな、
あーすげー、眉はなんか博士っぽいもんね、なんか
博士っぽい、
うん、なんかさ博士のさ、うん、あのあれみ、あの美女と野獣のさ、うんうん、本の人みたいじゃん、本棚みたいじゃない、
私が、
うん、とにかくいっぱいあるみたいな、
いっぱい詰め込んでるね、
めっちゃ読むもんね、
入んないよ、
すごいよね、
でもさこれ出会った順に並べられるのって15歳ならではじゃない、
確かに
私もうどこから出会ったかわかんないもん、
わかんない、
10年後それできないから、
うん、
できるかもね、でもね、
確かにな
んかね、マイ本棚だって、
マイ本棚な、
どんな本が多い、
でも基本的に、うん、あの漫画までいかないんだけど漫画みたいなやつが多い、
うん、エッセイ漫画みたいな、
うん、あの、うん、藤岡さんなんか、うん、すっごい ボケみたいな、なんか面白い一コマ二コマぐらいの、
うん、
漫画
っていうかコマ漫画ってこと、コマが一緒、
コマ漫画みたいな、うん、なんかそういうちょっとツイッターとかで回ってくる系の面白いやつが凝縮されてるみたいなやつとかが多い、
それさいつ読む時が多い、
だ読まないんだよね、
そうだよね、あなたずっと家帰ったらさなんかつけてるわけじゃん、テレビがさ、
そうだね、
なんかグリーとかさ何周もしてるんでしょ、
そうそう、海外ドラマか、
うん、
ゲームして
る、そうだよね、うん、と読む時間がないよね、
うん、時間もないし、
うん、
なんかこう思うの、私も本読まなきゃとかさ、うん、読みたいなとか、
うんうん、
で買って可愛いさこうぶら下げるさ、
可愛かった、
ぶら下げる式の
文庫本がね、
そう あれなんでブックカバー、
そうそうそうそう、
持っててさ、で遠出する時とか必ず持ってく
る、ポシェットみたいになるのよ、もうあのいわゆるその文庫本のカバーが紐ついてて、
そうそうそう、
素材も良くて
そのままレザーで
ポシェットみたいになっててね、
パカって開けて本読む、
めっちゃ良かった、
あれ持ってんだけどもあれバッグになっちゃってるしね、もう
どうやってバッグにするの、あれだ
ってあそこのポッケにさ領収書とかさ、あ
ウォレットバッグみたいになって
るの、そうそうなっちゃってんだよもうだから
うん
なんか好きなんだけど、
うんうん、
そんなにこう巡り合いは少ない、
うん、生活に組み込まれてないんだろうね、オプションなんだろうね、
何回マユに本読めって言われたか分かんないもん、
ごめんね、
いやいやいやいや、
なんか
マジでそう思うし、
本読むのが偉いわけじゃないしね、
いやでもマユからもらった本もいっぱいある、
読んでほしくてね、感動、私は多分一番好きなメディア、なんて言うの、 おかずじゃなくてなんだっけ、娯楽
一歩間違えたらアウトだぞ、
本当だね、違う違う、お弁当箱に
そうね、そういうこと、
娯楽、
娯楽な、
うん、一番好きな娯楽が本なんだよ多分、
そうだね、でも、
うん、映画とかドラマの仕事してるけど多分本が一番好きだから、本棚は逆に私はあの最近は電子書籍 で、
うん、
なんか長い漫画とかは買うから、はい、今本棚に入ってくのって電子書籍化してない小難しい本とか、
うんうん、
ぶっとい本とかが多くなっちゃったから、
はいはい
はい、なんか可愛い名前本棚になっちゃった、
あ
なんか逆に文庫とかはあの小説とかは電子書籍で読んじゃうから、
あそっか、
だからその本電子書籍化してない小難しい 人たちがなんか並んでってちょっと可愛くない、うんうんうん、
あ、うん、だから博士なんだやっぱり。
博士の意味がさっきからずっと下せてはないんだけど
なんかボロボロのさ人いんじゃん、映画によく出てくんじゃん、なんか博士なんか上ハゲてるさ、うん、なバックトゥザフューチャーなんだけど、
今私、ね、
ああいうさ、なんか、うん、あれどこやったかなみたいなさ、
あーでもそのぐらい、そうかもね、
そういう本棚なのよ毎日。
でもさ、白い本棚あったじゃん、
はいはいはいはい、
あれ2個前の引っ越しの時に捨てちゃったの、なんか変な匂いするようになっちゃう、カビたのかな、
めっちゃ可愛かったですよね。
そうでしょ、でもなんかこれあ本棚から匂ってんな、なんかカビちゃったのかな、
あら
加湿器の近くに置いてなんか分かんないけど、うん、あれは、まあ、捨てちゃったっていうかそのリサイクルショップにあれしたんだけど、うんうん、だから今本棚がなくてみんなかわいそうなんだけど、うん、でっかいバケツに全員入ってんの。
本棚買ってやるよ。
お誕生日プレゼントイエーイ、うれちーありがとうヘッドホンちゃん、おかげさま
で、君のおかげで
私本棚買ってもらいたい、
お互いさ
まハッピーでーす、
ハッピーでーす、
最高の回になりました。
じゃあそろそろこの辺でおいとましましょうかやって、
わかりました、
探してる
探してる、
アットマークを探してる、
はい、行けよ、
行って。
この番組では皆様からの喜怒哀楽エピソードを募集中です。 OTAGAISAMASSU アットマーク Gmail
もうやめたわGM を拒否した
gmail.com までお送りください。
ハッシュタグサマスの投稿もお願いします。以上、松岡真由と
伊藤沙莉でした。
お疲れ様っす。